Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年7月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川淳一です。
今夜は長谷淳と共にお送りするわけですけれども、はい、ね、リスナーの皆さん、お元気ですかと言いましたけれども、はい、ちょっと私が元気ないんですよ。
心配ですな。
ほんまに心配してる？というのもですね、リスナーの皆さんにはお話ししてませんでしたけれども、
はい、
このハマグリ御門の編、
はい、
今年ですね、うん、日本民間放送連盟賞、これのラジオエンターテインメント番組部門ですか。ここで近畿地区で出品をしてたんですよ。
はいはい。
KBS ラジオがね、うん、この局の人が、この番組を出品しましょうということで、
うん。局を代表する番組として。
そうです、そうです、う
ん。出品。これだと。
そうなんですよ。うん、もうこの番組も2年半、もうちょっとか。うん、もうすぐ3年ですよ、
はあは
あ、やってまして、
はい、
ようやくそういう風に認知されて、
うん、
そういうねお声掛けをしていただいて、
はい、
出品してたんですけれども、
はい、
それが残念ながら、
は
あ、全くかつてなかったの、これかつてなかったの、うん、でね、結果もなんかね、
はあ、
変な感じで伝わってきましたわ。
漏れ伝わる
というか、その、まあ、出品しようっていうのが、
はい、
5月の十何日かですよ、半ばですわ、岡口さんが、
う
ん、
あはは、
岡口裁判官がゲストでね、電話で出てくださいましたけれども、あの後ぐらいに、はい、今年はハマグリ御門の編で行くと、
うん、
あ、この曲の上層部、うん、上層部でしょう。
ほんの2ヶ月ぐらい前。
2ヶ月ぐらい前ですよ、はい、言われまして、うんうんうん。で、この日本民間放送連盟賞っていうのは、
はい、
前の年の6月から、だから6月1日、2019年6月1日から2020年5月、31のこの1年間の中から、
うん、
まあ出品すると。
あ、その間に電波に乗った
乗ったっていうことになるんですけれども、そのうちだから60分ですかね、
うん、
この番組で90分だけれども60分に編集して、
あ、なるほど、
出品するっていうことで、うんうん、でだからもうね、その声がかかったの5月半ばやったわけですよ、
はいはい、
でこの1年間の中で何を出すと、うん、いうことになりまして、ああ、で長谷川くんとか一緒にやってる LINE グループで相談してたじゃないですか、
はい、
僕が脱退した LINE グループ、うん、突如脱退したね、
突如ね、
うん、そうなんですよ、自分で立ち上げた LINE グループを脱退するっていうのが僕の中で今流行ってるんですよ。
作っては壊し。
作っては壊しっていうね、LINE、うん、グループ界の小沢一郎みたいなね、
うん、
昔小沢さんがね、いろいろ、ね、塔を作っては壊しってやってましたけれども、そういうことを小さいところで僕やってるんですよ。LINE グループでそういうことを繰り返してるんですけど、LINE グループがまだ生きていた頃、うん、そういうね、どうしましょうみたいな話になってたかと思うんですけれども、うん、で、どないしようかなーってなって、で、これね、僕まあ、痛恨のミスと言いますか、
は
あ、ミスって言ったら今度逆に出品した回に出てくださった方に
、うん、
申し訳ないなという話になるんですけど、うんうんうん、やっぱりね、
うん、
ちゃんと過去の傾向と対策というかね、
うん、
調べとかなあかんな。
ああ、なるほどね。過去問
を、うん。過去問を。我々司法試験やってた時も、うん、過去問がやっぱり大事やったじゃないですか。
大事やったけど、それができてなかったんでしょうね。
うん、だから、私も長谷川くんもね、ベテラン受験生、
うんうんうん、
ね、司法試験の2チャンネルの掲示板では、ベテっていう別称で呼ばれてた。
そうそうそう、
はい。ベテになった原因は、過去問の対策を怠ってた部分があったんちゃうかなっていうことを、やっぱり受験からもう15年近く離れちゃうと、
うん、
その辺がやっぱり、ないがしょにしだ、うんうん、そうじゃないかなっていうのがあって、うん、受験時代もね、私担当式試験、 マークシートのね、
はいはい、
あの試験は得意やったんですよ。
ほうほうほう。
で、なんで得意かなって考えたら、うん、過去問ちゃんとやってたんですよ。
ああ、なるほど、ね。
よう考えたら、うんうん、毎年何十年か分の過去問を、2回ぐらいは、絶対やってたんですよ、うん
うん。まあね、結構みんなやりますよね、それ
は。うんうんうん、でも、論文式式、論文式式とか言ってない、論文式試験は、うん、なんか予想問題とかね、
うん、
その、今ある最近の最新判例とかね、
うん、
そっちに引っ張られて、過去問をきっちりやってなかったみたいなところが、論文でいつも落ちてた、そういう原因やったんちゃうかなと思うんですけども、もうそれもね、忘れてたのか、全然過去のどういう、ね、番組が受賞してるかとか、そういうことも調べもせずに。
まあね。まあしかも、ショーのこと考えて収録したわけじゃないわけですよね。後から遡って選んでるわけですよね。
そうそうそうそう。だからそのね、どういうふうに、やったらいいんですかみたいな話を、営業部長の伊藤さんとかとも相談してたんですけど、まあ結構、その、ショーをまあ狙って、出品するために撮ると。
ああ、特番のような
特番みたいな感じでっていうのが結構、ありますっていうような話で、だからハマグリ顧問の編も弁護士がやってる番組やから、そういうまあ B 級ニュースの解説とか、勝手に弁護団とかの総集編みたいなのを、またやりませんかみたいな形で、そういう提案もあったんですけど、
う
ん、それはちゃうやろと、私は言ったんですよね。それはリスナーからしてもね、この番組リスナーファーストじゃないですか。前から言うてますけれども、ね、急にそんなんやっても、ちょっと唐突な感じが否めないんで、それもちゃうなって、そのためにやってるわけじゃないからと。
総集編やしね。
総集編やし。
一回聞いたし。
そうそう。だから審査員は初めて聞くから、ね、初見と言いますか、
はいはい、
あ、もう初耳で聞いてくれるから、あ、おもろいなって思うかもしれないですけど、また言うとるわと。またあのネタこすっとるは済みだって話に。
そうね。
ね。
まあまたどころであればいいんですけど、まあね。
そうそうそう。もう僕も歳ですから、一回言うたことが忘れてるんで、何回も同じ話しちゃうんですけれども、でね、長谷順だって、また同じ相槌打っとるわと。
そうそう。
テルエまた同じ愛の手をとかね。なんか不自然な感じしちゃうじゃないですか。それはちゃうな、ということで、もうこの一年の振り返って何がええやろうな、みたいな。話を LINE グループで相談とかね、してたんですけど、やっぱりその、みんなが言う意見が違うわけですよ。全然ね。
うん、
大谷なんかはね、
は
あ、大谷と長谷川くんと僕が3人とも、泳げへんっていう話をした回がいいんちゃうっていう。何のテーマもないやんか、そんなん。
ケンタウロスになったっていうね。
あ、そかそか。
水中で
息継ぎの時に、上半身ほとんど出てまう、ブサイクな息継ぎやから、
そうそう、
ケンタウロスになったっていう。
うん、
そのトークで撮れる、うんうん、民放連。だから、もう何の話か忘れてるから。
そこだけで一発撮れるっていう、確信はないですよね。
そうそうそう。そんな、だから、大谷はそれを押したりするわけですよ。うん、
だいぶ引きつけてますね、自分の。
そうなんです。自分に引っ張り込みでね。
はいはい、
そうなんですよ。ほんで、テルエ先生、テルエ先生で自分が出た回を言うし、長谷川君、長谷川君でそう言うし、うんうんうん、みたいなのがあって。
うん、
で、僕の中では、どうもやっぱり、その、コロナ前後で、今更、そのコロナ前に話してたことって、どこか、なんか、現実感がない、その時は現実やったわけですけれども、
まあね、記録としてはいいけど、まあ、今を語るっていう意味では、ちょっとね、
違うかなっていうのがございまして、それだったら、まあ、その、まあコロナ以降で収録した番組から選ぼうかなと思いまして、
うんうん、
でそこでまたちょっとねいやらしい計算が自分の中でしてしまったんじゃないのかなって思うのが、
計算が介在する、
で、まあ結果的に出品したのは4月1日放送の井上翔一先生と、
うん、
岡村先生、
はい、
プロ文献の、
プロ文献の
岡村正史、
はい、
本名岡田忠なんですよ。筆名が岡村正史なんですよ。もうややこしいんですよ。
本名は言うていいんですね。
いいでしょ。いいと思います。公開してはるんで、あの人。謎なんですよ。だから、その筆名と本名。筆名いるかどうかわかんない。筆名は岡村正史、本名岡田忠。 お二人がね、お越しいただいた会にしようか、みたいなことになったんですよ。あと、岡口裁判官がね、出てくださった会もどうかなとか思ったんですけど、出品するのが、まあ、ラジオエンターテイメント部門ということで、で、他に、教養部門とか、
はい、
報道部門みたいなのがございまして、岡口さん出ていただいたのはどっちか言うたら、まあ、エンターテイメントというよりか、
まあ、
教養、
あるいは報道、
報道、
に寄っていきますよね。
でもその中に、香川照江の、ね、スミーズ事務所からの無期限謹慎とかも入れちゃってるんで、報道とも言えへんし、
初見の人にはかなりこの、
そうなんですよ。ね、そこなの。だから初めて聞く人が審査員されてるわけですから、ってなった時に、このラジオもう2年半やってたら、まあ、ね、ずっと継続的に聞いてくださってる人前提、そう、でね、あるいは振り返ってね、
そうそう、
もうずっと、ポッドキャストとかでも過去分聞けるから、
はいはい、
聞いてくださいよ、いうことを前提に、当たり前のようにね、
そうそう、
あなたが朗読始めたりとか、香川照英とか言ったりとかね、
う
ちのお父さん、土橋徹がこの間出てくださった時もね、次の日言われましたもん、辻村さんなんで香川照英なんだ、言って。ちょっと説明困りますもんね。いや、あの人、香川照之って自称してまして、みたいなとこから始めないといけないから、だからそういうのも、ちょっと分かりにくいなっていう、話になるわけですよ。で、じゃあ、どないしょう、そういう説明がいらんもんがね、いいかなってなった時に、まあ、コロナ禍以降で、で、井上先生と岡村先生が出ていただいた時は、まあそういう、うちはネタでもなかったかなと思って。
で、ちょうどね、志村さんの。
ああ、そうです、そうです、はい。亡くなられた後で、で、それをまあ、ね、テレビとかラジオとかで、志村さんはこんな素晴らしい人やったとかっていう話が多かった中で、結構その志村さんの笑いの位置づけみたいなのを、東西の文化論みたいな形で。
振り返ってましたね。
振り返ってたんで、ああ、じゃあちょっと今を反映してる部分あるのかなとか。思って、あと、この一ついやらしいのが、井上章一先生が、日文研の、
そうそう、
そう、センター長ですか、国際日本文化研究センター、センター長、で、京都嫌いというベストセラーの、
はい、
ね、
はい、
作家屋っていうような、そこの権威にすがった部分がね、ここはちょっと僕、自分の中のいやらしい部分がね、
いろんな本出してありますからね。
そうそうそう。ね、僕が中学生の頃に読んだ美人論とかから始まりましてね。
桂離宮の
本、ね。ああ、そうそうそうそう、
作られた桂離宮神話ですか。
そうそうです、はい、そうです、そんなもんございました。
題名が間違ってたらあれです
か。ああ、そう、そう、何やったかな、名前は。はい、桂離宮のでも出してるし、はい、もう多岐にわたりますから、はい。なんかその辺の、井上先生のネームバリューにフリーライドしたみたいなね。なんかそういう。
まあ、見え見えですもんね。ネームバリュー。
見え見え言うなや。
しかも、京都っていうね。
そうそう、京都で、京都らしい。
京都言うたらこの方ですよっていう。
京都弁をね、喋らはるわけじゃないですか、京都言葉を。
ちょっと柔らかい、ね。
柔らかい。だからそういうところに乗っかろうとした部分も、正直ありましたね。そういうとこが見えすぎた部分が、やっぱり見抜かれたのかもしれないですね。初めて聞く人も。これはネームバリューに乗っかってると。否定せよ、うんって言うんじゃなくて。なかなか難しいもんですな。で、それで、その発表が、僕はいつかは聞いてなかったんですよ。ずっと聞いてなくて。で、7月半ばぐらいですよ、みたいなことを、伊藤さんから聞いてて、ああ、そうなんや、とかって思ってて、で、先週かな、そのツイッターで見てたら、この番組にも出てくださった、山下純一さん、純ちゃんが、ラジオ大阪でやってる番組で、アルミ缶とやった番組ですかね、今夜は、今夜もバリアフリーファンクですかね。間違えたごめんなさい。その番組で、教養部門で最優秀賞取ったみたいなことを、ご自身で書かれてて、
って
それは純ちゃんが取ったことは、ああ、よかったと思ったんですけど、部門も違うし、ああ、よかったと思ったんですけど。
まずはその部門から発表されたんかな、みたいな。
僕も一瞬そう思ったんですよ。
ノーベル賞もそんなんやしね。
まず。ノーベル賞はそうかもしれんけど、そんなに、その、この民放連の、ね、連盟賞って、部門ごと、さみだれ式の発表の仕方をね、 今日は教養部門について審査します。明日はエンターテインメント部門です。みたいなことし、せえへんのちゃう？
ああ、と思った。
はい、でもその時は正直僕、長谷川君と同じようなこと思って。
もしかしたら。
もしかしてやっぱり、はいはい、そのね、審査員の人が多く集まって、長時間集まるのも良くないから。
うん、うん、うん、うん
ちょっとずつ部門ごとやってたりするんかなと、うん、まずは教養部門からかああそうかみたいな、
はいはい、
エンターテインメントもまだかみたいな
硬、うん、いやつからちょっと
硬いやつから、ねうんうん、やってんのかなと思って、うんうん、で伊藤さんにメール送りまして、
うん、
あれってまだですよねみたいな、うん、送ったらあいやダメでしたよってあっさり帰ってきてああそうですかみたいな。あんまり動揺してないふりをしてるんですけれども、実ちょっとね最初は何も思ってなかったんですけど、出した後しばらく経ってから、あ7月かそういや7月半ばや言ってたなみたいなんで、ちょっとね、あれもしかしてみたいな自分の中でね。
それは絶対ありますよね何でも。はい。
うん、司法試験の時にもあったんですよ。僕、受かった年とかでも、最初すごい感触良くて、論文の終わった後ね、今年いけてるんちゃうやろかって思ってて、そっから長い発表までの3ヶ月ぐらいありますよね。で、途中でやっぱりあかんわっていろいろミス思い出してね、あかんわ思っとったら、発表直前だって、もしかしてやっぱ受かってるんじゃない？なるでしょ？
まあ見るまでわからんからね。
そうそうそうそう。っていう感じやったの。で、6月とか忘れてたの。で、7月入って、あ、そういや民放連の、あれってどうやろうな、みたいな風に。
なんかそわそわしだ
してる。ちょっとそわそわしてたけど、そわそわしてんのを、その、なんか、テンションの差というかね、KBS の人らは、まあ、ダメ元で出そうみたいな。ニュアンスやったんちゃうかな。でもこっちとしては出すからにはみたいながあって、で、その段階になって初めて、その民放連のホームページで、過去どんなんが賞を取ってるかみたいなのを、
研究しだすわけです。
研究しだしたわけですよ。
うん、ありがちだね。
うん、そうしたら、結構やっぱり、もうその賞に特化したのか、あるいはそういう特番をやって、結果的に評判良かったから出そうか、みたいな形で、テーマがちゃんと決まってて、っていう番組が多くて、例えば去年のは、最優秀が、で、近畿部門で最優秀やったら、全国に行くんですかね。
全国
大会といいますか。はいはい。で、その中でまた最優秀選ばれる。で、その、全部門を、の中でまたグランプリがあったり、準グランプリがあったりっていう、っていう方式もその時知ったんですよ、それ。あ、そうなってるんやと。で、結構、その、ちゃんとね、僕らもちゃんとやってますよ。その、自分の中ではちゃんとやってるつもりですけど、やっぱりショーに向けて、やってはるんですよ。見てるといろんな。これはちょっと、僕は何も別にテーマ決めるわけでもなく、台本があるわけでもなく、雑談をいつもしてて、で、でもその中でもその、結果的に、まあちょっとした文化論のような話になってるかな、みたいなのがあったんで、まあその回を選び、かつ、その、井上先生のネームバリューに頼ったっていうのもあったんですけど、悩ましいんですよ。その、お賞の意味がよくわかってないとはいえ、やっぱり出すからにはね、
はい、
評価得たいのが人間じゃないですか。ってなった時に、まあ、自分が一番バカバカしくておもろいなって思ったんは、竹内先生が、電話で出てきた回、あったでしょ。
はいはい、
4月、半ばぐらいですかね。
はいはい、
だから立憲民主党の高井隆、はいはい、あの人が、歌舞伎町の、ね、おっぱいパブで、キャッホーって言ってたっていう、あの話を解説してもらうために、電話で、
わざわざ
論説委員として出ていただいて、真面目に語ってくれた回があったじゃないですか。その前に、テルエ先生と大谷と、いろいろ解説をしてもらおうとしたけれども、どうにも拉致が開かなくて、はいはい、で、竹内先生に電話をつないだら、明快に解説してくださったっていう、バカバカしい回が、ございまして、あれは僕ね、さすがに、普段この番組、妻は聞いてないんですけど、聞かせましたもんね。ちょっと聞いてくれと。これはちょっと聞いといてって言って、後日聞かせました。あと聞かせたんてね、だから堺のおじさん、僕の高校同級生が出てくれて、あの話は、うちの妻も知ってるから、よう知ってるんで、ちょっとこの間こんな話してくれたから、言って、聞いてもらったっていうぐらいで、 竹内先生のはね、聞いてもらって。で、僕、昔からそうなんですけど、妻に呆れられるのが好きなんですよ。だからそういうとこあるでしょ、男性って。いい具合に言うてくれるんですよ。アホやと思うって言うてくれるんですよ。それが聞きたくて、竹内先生の回聞かせたら、アホやと思うって言うてくれて、それはすごい嬉しかったんですけど、ただでもね、それはちゃうやろと思ったんですよ。その回を出すの
は、ね。そこは違うかった。それを出すのは違う。
それ出す、違うでしょ、うん。
その回は。
その回出しても、
うん、その、なんやと。
そのエンターテインメントの意味を履き違えてると思われるでしょ。うんうんうん、僕はすごい、僕個人的には面白かったんですけど、うん、まあ、井上先生はまた違う面白さがあると思うんですが、
うん、
で、これはちょっとちゃうな、みたいな、うん。で、自分の中ではこの1年っていうね、長いスパンで考えたら、うんうん、真夏のサイキックミーティングとかは、うん、自分にとって記念碑的な回やったんで、
うんう
ん
う
ん、とはいうものの、うん、まだ違うじゃないですか、審査員からしたら。
うん、そこのね、
うん。そこのね。
そこに至る奇跡はあんまり見えないですもんね。
う
ん、
そう。
見えなくて、そこに1時間に凝縮されてるようなもんがいいんでしょう
な。だからなんかテーマ決めてやってるんですよ。うん、その見てたら、去年だったら、最優秀エンターテイメント部門は FM 横浜、横浜 FM、
うん、
で、DJ が萌え柄さんっていう、ツイッターでの書き込みで人気を博して、日常をなんか切り取ったね。はい、でそこから小説を書かれるようになった。はい。方で、この人の、うん、小説の中で集まろうみたいな。
うん、
で、
なんかテーマが。
テーマがあるんですよ。
いいですね。
うん。うん、ハッシュタグ、小説で、ツイッターで募集したあなたのおすすめ小説を紹介しながら、その小説にまつわるリスナーの思い出や音楽。
うん。
で、萌え柄さんが、小説の出版で変わったことや取り戻したこと、深夜ラジオへの思いなど、夜明けに向かって様々な言葉が交わされていくと。
おぉ。
だからこういうテーマが必要だったわけですよ。
おぉ。
こういう、
うん。
で、優秀賞は、絆、宮城、明日へ、日はまた昇るっていうことで、だから東日本大震災の、
うん。
うん。を、について語り継ぐ、なんかね、お坊さんの説法グループですか、音楽説法グループ。はい。カッサパっていう活動されてる方がいらっしゃるらしくて、その活動を伝えるとか。
なんか目指すところがあるんですね、こう。
そうなんですよ。うん、ちゃんと。
趣旨というか。
趣旨というか。うん、井上先生と岡山先生と何も決めずに、うん、もう当てどなくこう、うん、歩き出して、
うん、
言ってるうちになんか、
うん、
ね。
では、
うん、適当なこと言ってとかって話ではなくて、う
ん、それも味があるんですけどね。
そう僕はそのラジオっていうのは、
うん、
雑談が一番やと思ってるんで、
うん、雑談からなんか浮かび上がってくるっていうのでは、
うんうんね、でもやっぱりこういうコンクールとかっていうのは、うん、ちゃんとテーマを持って出品せなあかんっていうのを、
ね、まあ1年間与えられてるんでね
でもこれがね、うん、来年も出品してもらえるかどうかはわからない話で、
わからない
ね、
うん、
うん、この、これから一年、ちゃんと過去問研究して、やったとしても、
うんうん。まず局内で、選ばれたければ。
そう。その評価をね、うん、また今年、ハマグリ顧問で行こうという、判断をしていただけるかどうかなんていうことは。う
ん、だから365日分のね、いろんな音が、声が流れるわけですからね、局内でこう、そっから選ぶわけでしょ。
そうです。えらい、ちゃんと話し始めたね。そう。そうよ、いろんな番組があって、
うんうん、
で中で、うん、ね、またっていうのは、これ難しいかなと思うんですが、
ね、
ただ、うん、それは諦めちゃいけないと思うんですよ。
うん、
ね。我々またこれ新しい一年が。
もう始まってると
。もう始まってるんですよ。
ね、
うん。
だから甲子園みたいなもんですよね。
そうです。うん、あ、そうやね、今朝アップされてたのかな、うん、なんかKBS 京都と京都新聞と、
うんうん、
あとアルファステーションかな、はい、連携した企画で、まあ今こういう時期ですから、それはね、私もそこで参画させてもらったんですが、130文字でメッセージを、
うん、
前向きになれるメッセージをみたいなんで、
へ、
で私が紹介してたのが、試合ごとは試合前のことであるっていう。
なんか聞いたことありますよ、それ。
なんかあったら僕すぐ言うんですよ、その言葉を。受験時代いつもそれを、まあ座右の銘としていた。
うんうん、
ドイツ映画のランローラランっていう映画がございまして、その中でいろいろドイツの格言が出てきて、で、その中の一つがその試合ごとは試合前のことであると。
うん、
で、別にそれに対する解説とかは何もなかったんですけど、うん、まあ自分の中で、試合が終わった後っていうのは次の試合のもう前やと。
うん。
うん。っていう意識でいつも 自分は考えてきたみたいなことを、そのラジオのパーソナリティしてることと絡めて、紹介をさせてもらったんですが、
はいはいはい、
だからもう試合後だから、次の試合前なわけですよ。
もう始まってると
。もう始まってるんですよ、我々。
よう言われましたよね、受験時代ももう。
そうでしょ、だからもうこれ始まってるわけで、じゃあこれで何したらいいのかと、今度は。思うのは、僕ら、弁護士がこうやってやってるわけじゃないですか。
はいはい。
だからそこの特性を生かしていかなあかんと。
生かせてないと。
生かせてないと思うんですよ。はいはい、そんなね、泳げへんとかね。別にそれは、その、我々の職業的な専門性とか関係ないじゃないですか。
全く関係ない。
ただ単に泳げてない。
そうそう。
泳げない。息継ぎが不細工やとかっていうのは、そこじゃないんですよ。となると、やっぱりね、例えば、模擬裁判的なね。
ああ。
なんかちゃんと台本書いて、
はいはい。
模擬裁判、まあ刑事か民事か、どっちがいいか分かんないんですけど、でもそれで、かつ、そういう一般的な刑事事件を題材にしたドラマとか、そんなんじゃ、
ではないと。
見られない、リアリティのある、そういうなんか完全懲悪のミステリーとかじゃなくて、なんかすっきりせえへん感じのね、
始終、もやもやが。
もやもやが残って、民事事件やったら、なんかようわからん和解で終わったりとかね、え、なんでこれみたいな。で、どっちがほんまのこと言ったかわからんままみたいな。でもそういうのをちゃんと成功な台本を作って、
はいはい。
で、やっていくっていうような形で、そういうのんちゃうかなと。
それは企画っぽい感じがね。
だからラジオドラマ的に、で、こうね、双方が全く違う主張をしていて、民事事件やったらね、でそれぞれの、まあ、準備書面とか訴状とかみんな出してるわけですよ。言ってる言い分が全く違うと。で、お互い代理人がいて、みたいなことをね。で、話が進んでいくうちに、分かるようで分からへんみたいな、っていうような話を。今言うとあかんわな、これ。
もうみんなお腹いっぱいでしょ。
ああ、これ狙ってやりよった、みたいなね。その、小狙いで収録しとるわ、みたいな、なるかもしれないですけど。なんかそんなの
ね。なるほどね。
でも、でもそれもまた違うかなっていうのはね。
違うかな、なんかね、思いつきそうな感じですよね。
なんか、見えすぎた感じがね。それで、なんかまた違う意味で、井上先生の名前に、ただ乗りしようとした、そういうずるいところがまた、
なんかスライドしてるだ
け。そうそうそう。結局そのずるさの現れ方が違うだけでさ、みたいな話になるから、やっぱり、もう、その日々の興味のある話であったりとか、ね、それを自然に喋っていくのが、いいんじゃないんですかね。
結局そこに戻るって。
だからもうこれ無感のままですよ、これは。この番組は。
無感の帝王。
無感の、栄養に言うたらね、無感の帝王ですけど。
単なる無感。
単なる無感。だから無感が、この帝王がつくように、ちょっとこれからまた。
なるほど。
はい、新しい試合に向けて頑張っていこうと思います。水曜ローでしょう。今週末ね、ちょっと私が、はい、見た映画で、まあ、いい映画がございまして、それはですね、今、南海館、当時にございます、はい。あそこで放映されています。放映公開ですね。公開、はい、されております。ハチドリという、
はい、
韓国映画になるんですが、
ですね、
これご存知でしたか？
いえ、全然。知ってませんでした。
あのね、私はね、ツイッターで、この番組も聞いてくださってるリスナーの人でね、
はい、
フォローし合ってて、よう映画見てる人を僕何人かチェックしてるんですよ。
ははは。
で、信用してる人が何人かいるんですよ。
なるほどね。
その人たちは知らないと思うんですよ、僕はその。
当てにされてること。
当てにしてること。はいはいはい、それはあのね、小野さんっていう FM 滋賀の、
ほうほう、
あの方と、あとね、坊さんっていうね、坊ですわ。
スティック
の坊、坊さんって、そのアカウント名前がね、そのお二人の映画評といいますか、こんな映画が面白かったっていうのはすごい参考にしてまして、で、お二人とも絶賛していたのがこのハチドリやったんで、
その二人が合致してると。
合致してたんで、
これは硬いと。
硬いなということで、見に行ったんですけれども、でね、1994年の、韓国を舞台にした、ソウルを舞台にした映画なんですけれども、1994年、私は高校3年生ですよ。
それぐ
らいのね、長谷川くんは、
そのぐらいですね。だから、こう、
高1か。
高1くらい
な。ね。2つ下やから僕の。はい、で、主人公のウニは、 14歳、はい、中学2年生で、うん、お父さんお母さんそしてお姉ちゃんお兄ちゃんと、まあ、大きな団地で、暮らしてるんですけれども、
うん、
でこのお家のお仕事っていうのが、
うん、
商店街で、
はい、
餅屋さんをね小さな餅屋さんを営んではってでまあ韓国で一般的な家庭っていうことになるのかな、
うん、
でもね今韓国ってもう当時からですよすごい学歴社会っていうじゃないですか、
はいはい、
要はセンター試験ですか韓国におけるセンター試験みたいな相当するのに遅れるから言ってバイクにね警察官が乗せてあ要はニュースでやってますあのぐらい。
手伝ってくれると。
手伝ってくれる。だからもう
国を挙げて。
国を挙げて、うん。で、このね、主人公のウニが行ってる女子中学、うん、ここも、まあ、なんか教育熱心な先生がいるわけですよ。
うん、
もう、偏差値、至上主義といいますか、うん。カラオケ行くな、ソウル大学へ行けってずっとね、連呼さすんですよ。生徒に強要するんですよ。カラオケ行くな。ソウル大学へ行け。ソウル大学っていうのがまあ一番名門なんでしょうな。
うん、
で、ここのウニのお兄ちゃん、
うん、
お兄ちゃんはまあ学業優秀で、
うん、
でもねその父親のその希望の星みたいな、うん、家庭の希望の星みたいなので、
うん、
まあだからその描かれてないんですけれども、おそらくそのお父さんはそういうまあ学歴にコンプレックスとかあるのかな。だからすごい教育熱心になってるわけですよ。
うん、
子供はちゃんとそういういい大学に出て。
うん
うんうん、その学歴社会のレールから外れてあかんと思ってるのがすごい厳しく育ててるわけですよ、うん、でお兄さんはその期待を背負って成績も優秀で、
うん、
学校の生徒会長とかもやってて、うん、でお父さんがそのね夕飯食卓で囲んでる時に言うわけですよ、
はい、
お前また次の会長選もちゃんと当選するんかと、
う
ん、小遣いやるから、
はい、
これでちゃんと、うん、なんかいろいろお菓子を渡しとけというぐらい、なんかそういうのがまだ評価されたりするんですかね、その進学の時とかに。
会長やってれば。
会長やってるとか。だからそういうのすごい期待を一身に背負わされて。で、すごい優秀なんですけれども、このお兄ちゃんっていうのがその勉強のストレスですかね。その主人公のウニを親が見ていないところで殴ったりするわけですよ。で、韓国映画でよく描かれるのがその家庭内の暴力っていうのが、よく描かれてて、多いそうなんですよ、そういう家の中での。DV のようなものが。で、その、国の家庭でも、そういうことがあって。で、真ん中のお姉ちゃん。お姉ちゃんは、お兄ちゃんと、まあ、比較されて、でね、ぐれちゃってね、いつもその、不純異性交友といいますか、夜家帰ってこなかったりするわけですよ。で、家帰ったお父さんとお母さんに怒られて、みたいなことを繰り返してて。で、その下の子が主人公で、その上のお兄ちゃんとお姉ちゃんを見て、複雑な思いを、抱きながら学校に通ってて、
うん、
でも学校行っても楽しくないわけですよ、
うん、
この子はすごい漫画が好きで漫画家になりたいという希望を持ってていつも書いてたりするんですけれども、うん、もう学校ではその、ね、学歴至上主義で先生がカラオケ行くな、うん、もうソウル大学行くぞってことを連呼させたりとかして、うん、でこのクラスで不良を2人名前を書きなさいみたいな、
うん、そうなんですね、
学校をサボって悪いことを陰でしてる人、うん、名前書きなさいみたいなことを配ったりとかして、うん、でもう学校ではもう存在感を消して、
うん、
全然ねその友達もいなかったりするわけですけれども、
うんうん、
そういうこと知られてるのかな、その、うん、学校外での行動とかを、
うん、
でウニってそのお姉ちゃんほど不良じゃないんだけれども、
はい、
まあよその学校の男の子とボーイフレンドがいたりとか、
はい、
っていうことはあったりするんですよね。なんかそういうことを書かれたりとかして、不良として名前挙げられたりとかいうようなことで、学校では心を開かない。
そうか、女の子なん
や
ね。
女の子です、女の子です。
ずっと男の子や
った。男の子って僕その説明してませんでしたか？
いや、ちょっと聞き漏らしてたんですかね。はい。
そういうとこやな、これ、民放連の
ショートメディア。
説明足りひんね。
聞き漏らしかな？
俺悪いね。で、ウニは女の子ですよ。
あ、そうです、
ね。そうです、そうです。
すいません。
ようやく気づいた、今のところで。
今気づきました。
そこ男の子、ボーイフレンドがいてみたいなんで、
はいはい、
こういう映画僕ね、もう、
好きなんです。
好きやわ。その、90年代を描いてて、
あまあ僕ら、そこはね、シンクロしますからね。
90年代、青春時代を過ごしてて、はい、で、ね、まあ韓国と日本と、 まあ、状況変わらへんってことはないですけど、でも、はいはい、まあ僕の場合ね、全く問題を抱えてなかったんですよ、正直。
はい、
親とも仲いいし、ええというかね、あの、ラジオ出てもらってるぐらいやからね、そのうちの親父なんてね。はいはい、うん。だからそんなに反抗することもなかったし、で、親の夫婦仲も別に悪いこともないし、で、ね、学校の先生に対する特段不満もないし、はい、うん、長谷川くんどうでした？
まあまあ、うん、そんなに、はい、不満はない方でした。
そんなに不満ない、僕らでもこういう映画見たら、その世代の、
うんうんうん、
そういう青春映画みたいな見たら、
うん、そうそう、うんってなりますよね。
なっちゃうでしょ？
そうです、そうです。
問題はなかったんだけれども、うん、最終的にこのウニっていう子は、うん、将来に対して、うん、大きな不安を抱いたりするんですよ、
うんうん。
自分はどうやって生きていけばいいのかみたいな。うんうん、それは、その親とか教師とかに不満なくても、
う
んうん、僕自身、
そうそう、
まあ今から考えたら、
うん、
もう常に不安を持ってたと思うんですよ、
ね。
ま
あ、同じ問題じゃなくてもね、結局何かでこう引っかかってる
のかね。そういう別に兄貴に暴力振るわれるとかも全くなかったですよ、
うんうん。
兄との関係も仲良かったし、問題あるとすれば、その、兄が隠してる、まあ、エロ本とかをね、
うんうん、
あの、要、ベッドの下に隠しとったんですよ。で、それを見るときに、うん、今みたいにね、携帯とかないじゃないですか、
うんうん。
だからそのね、形状を記憶するのが頭の中で記憶しないとダメで、今だったら、スクショとか撮ってね、ベッドのこの下のこの位置にあったみたいなんで、ちゃんと撮っといて、元に戻せるじゃないですか。
現場保存ね。
現場保存。だから、当時は何もないから、スケッチをこうやってね、
めんどくさいですね。
めんどくさいですよ。はい、めんどくさいめんどくさい。スケッチ書いて、うん、で、この位置的にはここやな、みたいなんで。
ああ。
で、それでスーって撮って自分の部屋で読んでみたいな。
それかなんか代わりの本をこう、置いて帰るとか。
ほんまや、その方がいいわ。
リプレイス。
そうそう。だから、まあそういういろいろ工夫が必要だった時代ですよ、うん、ほんまに。
うん、
で、なんかね、こんな言うたら兄貴に怒られるかもしれんな。なんかね、兄貴がディックっていうね、
うん、
外国のそういう本を読んどったんですよ。で、別にこれは大丈夫ですよね。ディックっていうのは、まあ、隠語と言いますか。
そういう意味なんですかね。
男性器っていう意味もあるじゃないですか。
はい。で、どうもそういうことらしいですね。
そうそうそう。ほんで僕ね、
聞いたことありますよ。
自分のノートにね、まあ兄貴と部屋別々やったんですけど、うん、だからそのディックを、兄貴の部屋から借りて、うん、でまた形状を記憶しといた本を戻してで自分の部屋でなんかしてるときに物思いにふけてるときに、はいはい、ディックのこと思い出してたのかな、
うん、
本のこの隅っこの方にね、うん、ディックディックディックディックっていうね走り書きをしてたんですよねディックディックディックディックっていうのだからそれを兄貴がその後部屋にバーって来たときに、うん、お前何してんねんみたいな感じでね、うん、邪魔しに来とったんですよ、うん、
ちょっとかまってきたんですね
ちょっとかまってくるんですよ、はいはい、うちの兄貴はで、まあ、やめろやとか言ってるときに、はい、僕のそのノートの片隅に書いてるディックっていうのを見つけて、
うん、
お前ディックってお前アホちゃうって言って言われたときにもう言い返したくて、
うん、
お前やろ呼んでんのはみたいなもう喉のもうちょっと言いそうになったんですけどもうそれは言うたらあかんみたいな
気づいてないですね。
向こう気づいてない
です。誘導尋問ではなくて。
誘導尋問ではなくて、うん、もう言いたいけど言われへんみたいな。うん、いや、これはプロレスラーのディック・マードックやと、うん、いうようなことをね、うん、不合理な弁解をしたりとかって、うん、
好きすぎて。
好きすぎて、みたいな。いぶしぎのレスラーやったんですよ。そのディック・マードック好きな中学生あんまりいないんですけど、うん、みたいな、そのぐらいのいざこざしかなかったですよ、うん、兄貴との間で。そんな暴力も一切ないし。
うんうんうん、
それでもやっぱり、根本的に最終的に、俺はどうやって生きていったらいいんやろうみたいなのは、
うん
うんうん、長谷川君もそうやったと思うけど、
うん
うん、まあ今もありますよ、
うん、
今もそんな不安っていうのは変わんないですけど、うんうん、やっぱ40年生きてきたら、
うん、
あ今の経験則でまあなんとかなるやろいう部分もあったりとか、うん、こういう場合はこうしたらええやろみたいな経験があるけど、うん、そういう経験も一切ないから、うん、ほんまにどうやったらええやろみたいな、
うん、
途方に暮れてる期間が長いし、
うん、
ずっととその中学高校の時そんなことばっかり漠然とした不安を、
うん、まあそれの始まりがそれぐらいの時期ですからね中高ね
そういううんだからそのこのウニはずっとそれを抱えてるわけですよ、
うん、
で心を開いてるのが漢文塾に行ってるんですよね、
う
ん、漢文の塾にそこの友達が一人いて親友がいて、
うんうん、
でその友達には学校の友達には言えない相談とか、その家のこととか相談してたりとか、
うん、
っていう唯一の親友がいて。で、もう一人、だからそのボーイフレンドが、
うん、
いるんですよね、うん。でもそのボーイフレンドは、医者の子供で、また違う別の学校なんですけれども、うん、親から、あの子と付き合うなみたいなこと言われたりとかして、っていうのがあったりするんですよ。うん、で、そのことでも恋愛でも悩んでてとか、うん、まだ14歳だけれども、うん。まあ自分はそんな悩みなかったりするんです
よ。そうですよね。そうやね。
お前ないやろみたいな目で見てるから、今、長谷川くんが。それは言うとか
な。いや、自分もないからなと思ってて。
でも、高3ぐらいだったらあったで。うん、高3ぐらいだったら。ないやろ、高3でもなかったやろ。なんやねこのマウンテンは。いや、中2とかで一切なかったけど、うんうんうん、ないけど、電車で学校通ってて、うん、ね、近鉄を武田に乗り換えて地下鉄乗ってて、同乗のね、同社女子の女の子とかいて、うんうん、ああ、この子可愛いな、みたいなのあったんですよ。あって、うん、で、その、バレンタインの時とかね、喋、うん、ったこともないんですよ。喋、うん、ったこともないのに、告白されるっていうことを、
もしかしたら、
うん、もしかしたら、みたいな、いつも同じ電車乗ってるから、うん、僕が認識してるか、向こうも認識してるやろ、みたいなね、うん、思い込みで、うん。だからもうね、普段は髪の毛とかももうめちゃくちゃ立ってるのに、うん、ゲゲゲの鬼太郎のあれなんていうんですか、妖怪アンテナっていうんですか、うんうん、あんな感じやのに、うんうん、その日はもうね、ムースをもう塗りたくって、ほんまに。
当日だけね。
当日だけ。橋本龍太郎みたいな、ほんまに、うん。ポマードみたいな塗りたくって乗ってたりとか、うんうん、
ガチガチにね。
ガチガチ。全くなかったですけど、うんうん、それでもそういうね、うんうん、恋愛のとか見たら、うん、ちょっとドキドキするでしょ。
うん、確かに確かに。
で、そういう悩みを抱えてるのを、うん、で、大人は、親はね、もう、餅屋さんのお仕事で忙しくて、構ってくれへん。お兄ちゃんばっかり構ってる。で、お姉ちゃんばっかり怒ってる。私には無関心や、みたいな。で、学校の先生は、そうやって、受験のことばっかり言う、みたいな中で、ある日、その漢文塾の先生、新しい先生がやってくるんですよね。この先生っていうのが、四次っていう先生で、気だるそうに、安入意な感じで、最初ね、先生って分からんかったんですよ。漢文塾のその校舎で、窓を開けてなんか階段とかタバコを吸ってる、安入意なお姉さんがいて、
何それもお姉さんだ。
お姉さん。また男かと思った。あ、また、ちょっと僕やっぱ説明が不足してるな。いやそこやな。
名前がね、
分かりにくいからね。
名前
ね、う
ん、
そうそうそう。
どっちなんかな。で、そういうか、
なんかが気になるなと思ったら、実は新しい先生で。うん、で、喋ってるうちに、その、先生の、なんていうか人間性に引き込まれていくというような感じになっていくわけですよ。で、その漢文の授業でね、ある言葉を説明するわけですよ。
はいはい、
まあ、漢文やここです。言いにくいな、言葉として。まあ、この言葉を、こういう言葉があるんですよっていうの中で、たくさんの顔見知りの中で、心がわかるのはどれぐらいとかいうようなことをね、まあ、漢文の言葉で、漢文でそういう言葉を説明したりとかして、うん。だからまあ、学校で、もう中二なわけですから、今までいろんな生徒、先生と出会ってるけれども、心がわかってる人は、その中でどのぐらいいるのみたいなことを言われて、感受性豊かな季節にいるわけですから、ウニはなんか、ってなるわけですよ。で、こんなことを言ってくれるんやと、
うん。
で、もう学校では受験の話しかせえへん先生なのに、うんうんうん、そういう人間と人間との付き合い方を初めて教えてくれた先生っていうような。で、そっから、まあ、ウニも変わっていく。
へえ。
うん、だからその大人でも信用できる人がいるんや、
うん、
自分の味方になってくれる人がいるんやっていうようなことを分かっていく、うんうん、で分かっていけば今度はそのいろいろ自分が問題抱えてて悩んでる、
うんうん、
もう自分の悩みで頭いっぱいで、うん、なんでみんな勝手なことするんやろお兄ちゃんもお姉ちゃんも、
うん、
で友達さえねその漢文塾の親友でさえ、うんうんちょっと仲違いすることがあるんですよ。あることがきっかけで。でも実は自分以外の周りの人間も、みんな何かしら問題を抱えてて、自分だけじゃないんだってみたいなことに気づき出すっていう話なわけですよ。
そこからどうなるのかって。
そこからどうなるのかって。でもね、淡々と描かれるのがいいんですよ。で、説明もそんな過剰じゃなくて、あれ？これなんで、これはどうなってんやろぐらいのね。で、そこは勝手にもね、考えてくださいっていうような余韻を残してるような部分もあったりとかして、うん、で、やっぱり自分のね、学生時代を思い起こすと、
うん、
ね、自分が14の時とか、
うん、
うん、だから、ね、そんなに大人に対する反抗とか、
うん。うん、まあ、そんなんはね、特になかった。
なかったけど、でもね、
そこまではあれやな。
うん、で、このウニも、そこで初めて、だから自分のこと分かってくれる、
うん。
先生と出会ってっていうことになるんですけど、うん、でもその14の時とかっていうのはそういうふうに自分は思ってただけで、もしかしたらその学校で、カラオケ行かずにソロ大学行くぞって言った先生も、ほんまはもっとね深い資料があったのかもしれないじゃないですか。そんなんてね、うん、その時は気づかなかったり分からんかったりするわけで、うん、だからそれほんまにね、僕また改めてこの1週間で気づいたのは、うん、この番組にも出ていただいた中学高校の時の先生の寺井先生っていう、私がすごいお世話になった先生がいらっしゃいまして、まあ中学の時からね、好きやし先生やったわけなんですよ。でもね、そこまで思ってなかったんですよ。先生がどこまで生徒のことを思ってるかなんていうことは自分では考えないじゃないですか、そんな中学の時とかに。で、いつもね、その生徒思いの先生でしたけど、うん、その中で、例えば、中高一貫の学校やったから、うん、まあ中だるみするわけですよ。うんうん、高校受験もないから、はいはい、で、ね。そういう生徒がたるんでるなっていう雰囲気があるから、うん、なんか先生がいろいろ発表会をしましょうとかね、うん、卒業制作をしましょうとか、うん、あるいは卒業式の時に、うん、中学のね、卒業式で、いつも仰げばとうとし、和菓子の音。あれ、仰げばとうとしっていうの、
う
ん、タイトル。
そうですね、う
ん。あれをいつも卒業生歌ってたんだけれども、うんうん、それを言うたら先生が生徒に、卒業式に仰げばとうとし、和菓子の音をって歌わすのはおかしいやろみたいなことを言う先生やったわけですよ。
うんうん
うん。うん、で、で、結局、寺井先生は、翼をください。みんな翼をくださいを歌いましょうみたいなことを言ってはったんですよ。で、僕は中学の時に、思ってたのは、うん、いや、仰げばとうとしを歌わすのはおかしいっていうのもわかると、
うんうん。
でも、翼をくださいをだから歌うっていうのも、翼をくださいと思ってないやつもおるぞみたいなことを思ってたんですよ。うんうんうん、俺は別に翼はいらんと。うんうんうん、ケンタウロスやから。うん、ケンタウロスって翼あるよね。
翼あるんだけど。飛ぶんでしょうね。
いや、なんかそういう、
飛ぶんか、
そういうヘリクツを言うてる。
羽ありましたっけ、
わからん。ないか。
羽ないっすね。
ないか。
ペガサス、ペガサス混じってますね。
ペガサス混じってるか。こういう事実誤認があかんねん。うん。やっぱりちゃんと。
似て非なるものです。
そうそうそう。似て非なるものか。ごめんなさい。だからそういうふうに思ってたわけですよ。うん。でも、それがね、先週、お手紙いただいて、
は
あ、寺井先生から、なんかね、長文のお手紙いただいて、で、最近ね、パソコンを使うようにならはったらしくて、
はい、
そのパソコンで長文の文章を打ってくださってて、はいはいはい、で、その中でね、
うん、
まあ、その時効の挨拶から始まって、
うん、
で、九州でね、
うん、
雨で、うん、大雨で大変なこといろいろあったじゃないですか。で、はい、そのことで、まあ、九州に住んでる僕らの同級生への、がどうしてるかなみたいなのが始まるわけですよ。卒業して25年ですよ、高校卒業して。彼は大丈夫かなみたいな感じのとこから入ってきてて。で、まあ、僕に対してね、書いてくださってるのは、あなたのハマグリ顧問の編がなかなか聞けませんと。1時間半の時間がゆっくり取れなくて失礼ばかりしております。ごめんなさい。5月20日、久しぶりに拝聴しました。ちょうど仙台高裁の岡口基一裁判官が検察庁法改正の問題点を論じておられました。ラッキーと思って耳をそば立てましたというような感じで、ここからずーっと感想を書いてくださってて、
はい、
それで自分はどう思ったか。
うん、
とかっていうようなことをね、うん、で、あまり火を置かず京都新聞がこの時のハマグリ顧問の編を報道しています、うん、小さな記事ですが現職の裁判官が時事問題に発言したことを好意的な雰囲気を匂わせて書いています。注目すべきこととして気を逃さなかった京都新聞に芯を置きます、
うん、
そしてあなたの企画が大事なメッセージになっていることがとても嬉しかったです、
うん、
今後もご活躍ください、時々拝聴させていただきます。で、ここからまたずっといろいろ、
はい、
寺井先生が入ってらっしゃるサークルにのなんか、うん、そういう出してる機関誌ですかね、そこに寄稿した文章とかも一緒に添えていただいて、
うん、
いや、こういうのをね、
うん、
いい先生やし信用はしてましたけれども、うん、25年経ってですよ、卒業して高校、
うんうんうん、
未だにこういうの送ってくださるんですよ。そこまでの思いを生徒に抱いてくれてるっていうのは、
うんうん、
中学高校の時思いもしなかったし、
うん
うん、だから、ね、この番組聞いてる中高生がいるかどうかわからないけれども、うん、だからその今ウニのような、
うん、
うん、周りでなかなか自分のこと分かってくれる人いないと思ってるけども、実は分かってくれてるかもしれないし。うん、
ああ、なるほどね。
ほんで、分かってくれてるとか、もっと分かってくれてるかもしれないし。うん、だから正直僕は民放連のね、賞、うん、取れなかったですけど、この評価が一番嬉しいですもん。うん、やっぱり、
うん。
学校の先生がこういうふうに、僕の番聞いて、評価、と、うん、いうか、まあ、感想を書いてくれてっていうのがあると、
うん、
だって僕、高校1年の時に、うん、その、文化祭の、
はい、
展示ですかね。各学年、うん、6学年で展示をして、
うんうん、
学年展示みたいな形で発表することがあって、うん、高1の時に、ちょうどね、当時、サイキック青年団で、有害図書規制、
うん、
まあ、いわゆるエロ本ですよ、うん。その規制がいろんなところで地方で条例ができたりとかして、問題になってた時期やったんです。そのことをよくラジオで取り上げてはったんで、うん、それに感銘を受けて、僕はその学年の展示で僕がまあ、取り仕切って、有害図書規制について考えるっていうテーマで、展示をやったことがあって、結構やりましたよ。だからそれでね、なんかいろいろ話聞きに行ったりとかしてね、その京都で条例 を作った、それをまあ先導した女性の
議員さん、
もうその時が高齢でしたよ、うん。その話を聞きに行ったりとかして。うんうん、で僕らね、なんか、お坊ちゃんみたいに思われてて、うん、なんかその規制に賛成の子らが話に来ると思ってはったみたい で、 で僕はもう反対ですからでもそういう結構ねその明白な理由とかなく規制してたりとかその因果関係とかね、うん、そのはっきりしてないのに規制してたりとかあるいはその規制してる側がちゃんとその本を読んでなかったり してるのかもう調べていくうちに分かったんですよ、ね、
なるほどね、
その話聞きに行ってもそういう実態が見えたんですよ、
うん、
で具体的にどういう本を読まれたんですかとか聞いたら、はいはい、読んでなかったりするんですよ、
うんうん、
でその時僕はいろいろ立てついたんですよ、
うん、
その時にでその時言ってたのは未だに覚えてるのはなんかね、うん、そのいや今怖いよとその女性議員が言うわけですよ、
うん、
うちの近所でも、うん、ある中学生が、うん、そういうまあいやらしい言葉を隠語で別の言葉に変えて、
うんうん、
手紙でやり取りしてるのうちの近所の奥さんが見つけてとかって、
うん、
暗号でやり取りしてるのよ、
う
ん、怖いわよって言うたから、
うん
なんで暗号解読できたんですかって僕が言ったんですよ。
ほうほう
たらもうブチギレされて、出ていけまあ不思議に思ったんですよ。暗号でしょって、
うん。
なんでわかるんですかって言ったら、うん、出ていけとか言われて、だからそういうことだったりとか、わざわざ、ね、和歌山とか話聞きに行ったりとかしたことがあって、うん、で、それ発表をして、
はいはい、
で、そのね、そのコンクールは、うん6学年しかないわけですけど、
はい、
準優勝やったんですよ。まあ、6分の上か2番目で、2位で、
2
位でなったんですけど、
は
い、でも自分としてはそれがちょっと納得いかなくて、その全体の表彰式の時に、まあ、文化祭3日ぐらいあって、最後の日に、表彰、そういう大講堂で表彰される時に、講堂のこの上に上がる時に、階段上がるタイミングで、前も言ったと思うんですけど、お尻出してね、全校生徒1300人の前で、お尻出して、で、まあ、それで笑いを取って、とかやってたんですけど、その時も、僕としてはもう、なんか悔しいって言われと、で、ちょっとケツ出したれみたいな、軽い気持ちでやったんですよ。でも、その後、寺井先生は、ずっと、隅田、お前には理由があったんだろうみたいな。尻を出す理由があったんだろ
う
メッセージがあったんだろうみたいなことをね、言われて、
うん、
いや、どないしょみたいなね。ただ尻出しただけやのにっていうのね、うん、ことがあったんですよ。で、その時に、寺井選手じゃないんですけど、他の、まあ、展示の担当してくださってた先生がいろいろ協力してもらってたのに、
うん、
最後の最後に、お前には裏切られたって言われたんですよね。それはまあ僕が裏切ったから悪いと思うんですよ。
うん。
うん、それはね、ああまあまあ、さ言われるわな、みたいなことを思ってて、
うん、
そういうことがあって、そっからまあだから27年、8年経って、
はいは
い、こういうふうなね、僕が今やってることに関して、お手紙をいただけるっていうのは、
うん、
まあちょっと感慨深いものが。
そうですね。
うん。うん、だからねえ、うん、まあ、どうやって生きていったらいいか分からへんみたいなことは、もうずっと思ってたし、
うん、
で、長谷川くんだって言うたら、まあ、順調にね。
またなんか。
ええ、まあ、後からつまずいたとかありましたけれども。
そのオチになりますよね。
いや。でもね、その、不安やったでしょ、ほんまに。
はい、はい、そうです。それはもうずっと。
一死での不安が。
ずっとですよ。ずっとね。
なんかその時のことを考えたら、でもどっかで、まあそれは年齢問わず、不安やったりとか、誰も分かってくれんとか、もしかしたら分かってくれる人いないかもしれないけど、でも例えば、それが、そのね、ウニの場合漫画が好きでとかだったんですけど、そうね、そういう形で、例えばラジオ好きやったら、この人の言うてることは信用できるとか、伊集院さんの言うてることは信用できるとか、なんかそういうのがあればね、それはそれでいいと思うんですよ。別に直接の知り合いじゃなくて、学校の先生じゃなくても、そういうのがあれば。だから僕はそういう意味では、本当に、その、ね、中学、高校の時か、学校の展示でやるきっかけになったサイキック青年団とかは、ほんまに中学の時に、まあ親とは仲良かったけど、でも、なんでしょう、その、そんなに喋らへんやんか、親と。その、で、親のしてることを、面白いと思わなかったし、まあ僕らの子、ね、子供のために真面目に働いてくれてたんだけれども、その、楽しく生きてる大人やとは見えへんかったし、自分がそうなりたいかって思ったらそうは思わんかったし、今から考えたら感謝しかないけれども、その時にこの人らは楽しそうやなとか、竹内先生がね、その、アホなこと言うてはんのとかをね、聞いてたら、思ったわけですよ。ほんで、こうなりたいなって、思ったし、あと、だから、井上先生とね、岡村先生が、そのプロレスのことについてね、月刊、別冊、宝島で、そのプロレスとは何ぞや、みたいなことを書いてはんのを見てね、当時僕がプロレスばっかり見てたら、親から言われたわけですよ、いろいろ。プロレスばっかり見てたらあかんでと。プロレスでご飯は食べれへんでと、みたいなこと言うわけ、親は言うてくるやんか。で、プロレスってあれ、もう子供の時見てんのはわかるけど、みたいな、あんた中学になっても見てんのみたいなことね、周りの人から言われたりとか。っていう中で、井上先生と岡村先生が、その本の中で対談してて、いや、プロレスっていうのは市民社会の縮図やと。ほうほう、国会の答弁も八百長やろと、ね、お葬式の弔辞も八百長やろと、そんなことがいっぱい世の中にはあるやろと、何が悪いんやみたいなことを書いてはんのを見てね、安心したりとか、そうやって社会の合わせ鏡として見ていったら楽しめるんやみたいな風に安心したりとか、あとラジオ聞いて、ね、そうか、こんな考え方もあんねや、とかっていうような、こういうふうに自由な発想で、生きていったらええんや、みたいな、学校の先生教えてくれへんけど、みたいな、があったんで、だからね、どっかで、何か信用できたりとか、
引っかかるところ
とかあれば、もう、ね、それが何か一つでもあればいいと思うんですけどね。
だからその、漢文塾の先生のね、その、心がわかる人がどれだけいるっていう問いかけは結構ね、重要なんじゃないですか。その、周りの人でもその、自分のことを結構思ってくれてる場合もあるっていうことでしょ、いろいろ。
実はね。
見ていったら。
そうそう。だからそれも本当に無関心やと思ってた親が自分へ熱い愛情を抱いてるっていうこともあるとき気づいたりっていうのもあるし。
あとね。
で、その映画の中で、ね、この主人公は気づいてるけど、僕みたいにその寺井先生の思いってこういうのを二十何年経って気づくこともあるし、
だからその時だけで決めるとね、いろいろ、ちょっと間違っちゃうっていうか、まあ、見失っちゃうところもあるんでしょう
か。そう、だからね、そういうことをね、やっぱり週末映画を見ながら、ね、ちょっと思いにふけてたわけですよ。いろいろ思い出して、ああ、いいなぁ、みたいな、90年代青春時代を過ごしたなとか思って、で、映画、2時間ちょっとかな、見て、出てきて、携帯切ってましたから、電源入れてパッてつけたら、ある友達から、まあ、LINE が来てまして、ある友達がある友達と一緒にいると、ね、来てたんですけど、で、その、ね、ある友達が僕に報告してたんですよ。もう一人の友達のこと。で、そのもう一人の友達は、従前から不倫をしてまして、で、まあ別れたとか話を、まあ随分前に聞いてたんですよ。でもう別に聞きたないやん、そんな話。でもう、そうって聞いてたんが、またどうも、さっきからずっと LINE しとると一緒にいたら、またなんかやっとるでってみたいな報告のメールが来てて、ちょっと気持ちええ感じになってんのに、90年代に思いを馳せて、あの頃に思いを馳せてんのに、現実に引き戻さんといて、みたいな。
ぶち壊しやと。
なったんですけどね。いや、なんかほんまに、僕は何を言いたいかと言いますと、私がやっぱりその中学、高校の時、ね、 この人たちは信用できるなと思ったお二方と、今年の夏も一緒にラジオをやります。というわけで、8月12日の放送ですね。3週間後になるんですけれども、
はい、
お盆ですかね。この会はですね、真夏のサイキックミーティング、今年もやります。
ちょうどお盆だし、
お盆だし、そうですね、うん、あの関西に帰ってこられるサイキッカーがいらっしゃると思うんで、
帰省も難しいこともあるかもしれないですけど、
だからそういう人らはラジコプレミアムとかで、ね、あの関西にいたその90年代のことを思い出していただいて、聞いていただければと思います。隅田隆平の蛤御門の編、令和2年7月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。